皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第507回目。本日の放送は前回の小田さんからのご紹介で猪狩さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは猪狩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の小田さんからのご紹介ということで猪狩さんにメッセージがあります。この前新潟に遊びに来てくださったので温泉泊まったりしてすごく楽しかったので、また来年ぜひ旅行に行きましょう、だそうです。
おー、ありがとうございます。
私も連れてって
ぜひぜひ。なんか男子会みたいな、
うん、
もう男4人で、
うんうん、
なんか高校生みたいな感じで援助しました。
ああ、そうですか、楽しそう。
はい
楽しそう。新潟に来たんですね。
そうです。もううん、みんなで、まあ、物販のメンバーの方みんなで、うん、まあ、みんなで 4人なんですけど、
うんうんうん、
小田さんが車出してくれて、途中で我々をピックアップして、まあ、温泉とか、
うん、
なんか
観光して、
そうそうそう、うん、海とか神社とかいろいろ連れてってもらいました。
おお、楽しそう。
うん、青春
なるほどなるほど。じゃあ、まあ、その辺のお話も、まあ、できたら、
はい、
今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では猪狩さん、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、猪狩と申します。
はい、
もう物販は初期からいるので、
うん、
10年、この前10年のあれでしたもんね。
うんうん、そうですそうですそうですそうです。
なので10年やらせていただいてて、
はい、
で途中からコンサルメンバーをさせていただいて、
うんうん、
どのぐらいだろうな、多分 4,5 年ぐらいだと思うんですけど、
はいはい、
そんな感じで、はい、まあ、あとは普通に物販、ヤフーとかアマゾンとか自社、はい、ショピファイとか、そんな感じでやらせていただいてます。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、猪狩さんといえばね、本当に初期からいろいろ活発にこう参加してくださって、いろいろ情報もね、ウェビナーもなんか出て、講師として出てくださってますもんね。
そう、結構もうウェビナーは7、ね、8回ぐらいやってる。
そうですよね。はいはいはいはい、はい、いろいろご協力いただいてありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
いえいえいえ。で、まあ、初期の頃は、まあ、私の中の印象は、猪狩さんは、包丁を海外に売ってたっていう。
そうですね。
ね、
本当に、うん、一番最初は海外で始めて、後から日本で楽天とかやったって感じ
ですね。ですよね。
はい。
で、その、海外に売る、最初はね、海外の方が、伸びしろあるって多分思って展開したと思うんですけど、意外に国内でやった方が売り上げが伸びたみたいな、なんかそういう話を最初の頃聞いた記憶があるんですけども。
はい。まさにそんな感じで、まだ単品通販とか知らなくて、
うん、うん。
国内はお店だけ持ってて、ただ画像を並べて説明文書いてたレベルだったんで、
うんうん、
で、まあ、物販入って、
うん、
その LP とか、その、なんか単品通販のイロハみたいなのを学ばせていただいて、
うんうん
うん、で、100万、200万、300万みたいな感じでちょっとずつ、
うんうん、
もう意外といけんじゃないかみたいな、
うんうんうん。
そんな感じですね。
そうですよね。だからやっぱり、はい、一つの、このコミュニティの成功事例というか、うまくこう単品通販に乗っかって、売り上げを伸ばして、たっていうのをね、猪狩さんから聞いて、おーおーおーと、その前、
そうです
ね、ラジオの時もちょっとそういう話もしたかなと記憶にあるんですけど、うん、うん。で、そこからですよね、いろいろこう、事業を伸ばされて、
はい。
あとその次が、あの、意外だったのが、あの、あれですよね。私の方で、私の方がちょっと印象に残ってるのが、あの、炎の色が変わる。
あの、アウトドアの。はい。
アウトドアね、
はいはい。
うん。
はい。
あれが、この間もちょっとあの、国会の時に聞きましたけど、あの、結構、ロングランで売れてるらしいですね。
そうですね。なんか、うん、ニッチの商品なので、
うんうん。
競合も多分入りづらく、みたいな。うんうんうん、でも、その、ネット通販っていうあれはどっちかっていうと、卸で、現場の商品なので、
うんうん、そう言ってましたもんね。
そう、うん、そっちを初期に頑張ったので、
うん、
なんか、競合をしようと思っても、そんなにボリュームないから、ネットだと、
うんうん、
多分、旨味がなく、
うんうんうん、
でも現場で、ポツポツって売れ、うんうん、なんか、今1000店舗ぐらいで売ってるんですけど、
ねえ、すごいっすよね。
そう、なんかあの、
うん、
自動販売機を先行したみたいな感覚で。
まさしくまさしく。
はい、うん。なのであんまり参考にならないかもしれないんですけど、その、うん、いわゆる単品通販とかじゃない売り方をしているので。まあそれはそれでなんか面白いチャレンジはできたかなって感じです。
そうですよね。うん。ホームセンターとか、俺もね、ホームセンターで見たんですよね。
うんうん。
うん。
そうなんですよ。ホームセンターが一番入ってて。
うんうん。
なんか、ドンキとか、ハンズとか、うん、ロフトとかよりも、ホームセンターなんですよ。うんうん、入ってるのが。あとは、もう、アウトドアの、その、施設、うん、現場で。
はいはい。ああ、はいはいはいはい。
っていう感じで。で、ホームセンターって、各自治体、うん、市町村に一個ぐらいあるじゃないですか。
うん、あるあるある。いや、
なので。
一歩どこじゃないっすよね、だって。
まあ、地方だと特にいっぱいありますよね。ね、
あるある。田舎、こっちはなんか、ほんとホームセンターあるもんね。
そう、それで、うん、なんか、一店舗あたりは大した売り上げじゃないんですけど、
うん。
その、数で。
ね、1000店舗も、
そうそう、
ま。入ればね。
うん。
うん。で、この間聞いたけど、やっぱり春っていうか、年明けですぐ、こう、商談が始まるみたいな、話を聞きましたけども。
そうですね。2月、うん、3月ぐらいにまとまって、
うんうんうんうん、
で、だいたいシーズンが5月からスタートするので、
うんうんうん、
そこで、一旦最初に入って、で、あとはリピートみたいなのが、だいたい11月、12月ぐらいまで続いて、
続いて。
で、冬は、
うん、
まあ、ポツポツポツっていう感じになっちゃうんですけど、
うんうん、
で、また、年明けて2月、3月ぐらいから、じゃあ来年はみたいな、来年とか今期はみたいな感じ。
はいはいはいはいはい。
で、商談が進んでいくみたいな。
うん。で、それを、何年目ですか、今年で。今年は。
5年目ぐらいですかね。
ねえ。いや、だから続いてるなぁと思って、うん。
そうですね。なんか、あの、ガジェットとかと違って、
うん。
なんか、その、もうどんどん進歩するようなものでもないので。
で、もともと市場がなかったじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ。で、
もう完全にあの、こんな、
ね、そうですよね。で、
はい。
あの、こんなこと言うと失礼かもしれないですけど、1年目で終わってもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
うん。でも、それを、こう、1年、2年、3年、ね、今5年目続いたっていうことなんで、いや、すごいなと思ったんです、この間聞いて。
そうですね。あれは、ね、まあ、うん、正直、運が、
うん、運なん
ですか？いいなっていうのもあるんですけど、その、まず、僕が作ったのが、コロナに入る、
うん、うん、前か。
1年前ぐらいなんですよ。
うん、うん。
で、アウトドアブーム、うん、なんかコロナの時からアウトドアブームがすごい栄えたじゃないですか。
そうです。そうですね、そうですね。はい、うん。
なので、その時には商品がもうあって、展示会も終わってる後なので、
はいはいはいはい。
めちゃくちゃタイミングが良くて、これは完全に狙ったやったわけではなく、運なんですけど、
うんうんうん。
っていうのと、
うん。
あとはまあ、ライバルが進出しづらいっていう、まあ、ダイソーとかが似たようなのを出してきたんですけど、
うん、
別に、 ダイソーに置いてあるからって別にどうだっていいんですよ。なぜなら現場で使われるものじゃないじゃないですか。ダイソーは現場と離れてるじゃないですか。だから分かってる人が、ダイソーでは買うだけで、実際に現場に置いてあるっていうのがすごく大事なので、なんか、その、参入したからといって、シェア奪えるぞみたいなものでもないし、ネットでシェア奪ったとて、ネットなんて売り上げの1割ぐらいしかないんで、残りの9割をこっちが持ってたら、で、しかも、単価が安いじゃないですか。
ねえ。
だから、単品通販とかに合ってないんですよ。
広告も
そう、かけられないじゃないですか。なので、まあ、面白いな、面白いっていうか、まあ、勉強になるな、楽しんでやりましたね。
あ、なるほどね。
はい。
まあ、狙ったわけではないけどっていう、ことですけども。
はい。
でも、ここまでその1000店舗入るとは、はい。思ってなかったですか、
はい、そうですね。まあ、結果論として1000店舗ですけど、やっぱり、展示会に出して、展示会もなんだかんだ4回ぐらいやっているので。で、しかも、その、間に問屋さん入れると、ホームセンター系の問屋さんっていうのは、もう一社で、一気に100店舗とか入れてくれるようなところもあったりするので、まずそういうところに最初に繋がっちゃうと、もうそれだけでバーって入って、あとは最初にあれなんですよ、幕開けをやった直後に、ワールドビジネスサテライトで15分ぐらい特集組んでもらって。
あ、そう思ったんだ。
そう。そこでバズったんですよね。
なるほどね。それが強かったっすね。
はい。で、それをエビデンスにこっちも商談もしやすくて。
確かに。
適当な午後の情報番組ではなく、なんかビジネスサイトで、なんか取り上げられましたよって、ちょっと箔がつくじゃないですか。
つく。
で、そこで、商談とかして、展示会にさらにそれの、なんか動画とかを使って展示会出したりとかいろいろやったり、あと地味に、アウトドア施設に、1店舗地味に、
営業かけたんだ。
そう、営業かけたりとかそういうのも、やってって、まあ、結構楽しみながら。
なるほど。
はい。
だから、もうね、ホームセンターではもう定着しましたよね。その商品はね。
そうですね。まあ、なんか最初入って、ね、なんか注文が来なくなったりとかもあるんですけど。でも、また新しいとこが増えたりとか、まあいろいろあって。まあ、1000店舗ぐらいかなって感じです
ね。ねえ。だって、そうやって毎年、ね、年明けたら商談始まるわけだから、じゃあ今年、じゃあ、初回導入このぐらいやりましょう。で、リピートがこのぐらいになると思うんで、このぐらいは在庫してほしいです、みたいな。そういう要望もあるわけじゃないですか。
はい。
なんか、面白いですよね。そういう商談の仕方もね。
そうですね。
ね、もう、年明けに大体、その年間の、売り上げがほぼ確定するわけじゃないですか。
そうですね。ね、でかいホームセンターグループは、そういうスタイルで。で、ちっちゃいとこは、その都度スタイルなんで、まあそこもなんか良し悪しというか、それぞれの流派があって。最初はそういうのも知らなかったんで。
はい。
まあそういうのも勉強させてもらったなっていう感じ。
じゃあもう、あれですね。来年はまた年明けからそういう商談が始まるわけですね。
そうですね。まあ、いつものところはっていう感じですね。
はい。なるほどね。面白いところね、行きましたよね。だから。
そうですね。なんか、ちゃんとやるつもりはなくて、なんか、人生せっかくなんで楽しみたいぐらいの、なんか、そんなにお金もかかってないので、ちょっと息抜きみたいなのも兼ねてやったんですけど、まあ結果的に、 まあ、大成功ではないんですよ、その日商品なんで。たかが知れてるんですけど。でもまあ、良かったなっていう感じです。
ねえ、だって単価安い割には利益率もいいし。
そうなんですよね。利益率はすごいいいですね。
ねえ、卸しでも利益率がいいって最高ですじゃないですか、だって。
そうですね。なので、なんか本当に、いろんな意味でニッチにはまってるなっていう感じです。
うん、うん、うん、うん、うん。やっぱり、いや、センスなんだろうな、今井さん。こういうセンス、ね。
いやいやいや。
なるほど、なるほど。まあ、そんな、井上さん、なんか、最近バズった商品があると、先ほど聞きましたが。
ああ、そうなんですよね。なんか、まあ、この話は、必ずしも、いい話でもないんですけど、
う
ん
うん、おうおうおう。
なんか、すごいたまたまあるインスタから、
うん。
ちょっとしたインフルエンサーが、うちの商品を取り上げてくれて、
うんうん、はいはいはいはい。
でそのインフルエンサーを見た別のインフルエンサーがやばい人で。うん
うん、あ、やばい人なんだ。
やばい人なんですよ。その、もともと、
うんうん、
その、バズる種になったインフルエンサーも30万人ぐらいフォロワーがいる方で。
おー。はいはい
はい、で、その方が、うちの、うんうん、商品を、まあ、包丁ではないんですけど、うん、うちの商品を、うんうん、まあ、ネタにしてくれたんですよ。たまたま。
それは別にこちらからセールスかけたわけでもなく。
はい。一切ないので。だから、なんでこんなに売れたのかなっていうのを、もう後から調べて調べて調べて、やっと、2週間後ぐらいに分かったんですよ。
おへへへ。何が原因なの？どっから来てんだこれはみたいな。
はい。まあ、たまたま、うちのその商品を買って良かったですよ、みたいな感じで、
うんうん、
その30万人ぐらいいる方が、
うんうん、
まず宣伝してくれて、で、うんうん、それを見た、別のインフルエンサーが6、70万人ぐらいいるインフルエンサーがいて、その人がさらにそれを引き上げてくれて、で、その
2
人の30万人と60万人のインフルエンサーが、の時差が1日しかないので、結局100万人規模のバズりが発生して、
何ですかその連鎖は。
で、3日間で600件ぐらい売れて。
うわうわうわうわ。
でもそれも、うん、もううちの会社がもうパンクするっていうので在庫を、もうちょっとずつちょっとずつ調整して600件なんで、多分、普通にもし在庫があって狙ってやってたら、もう3日4日ぐらいで1000件は絶対行ってただろうなぐらいのバズりだったんですよ。もう無理だからっていうので、
うんうんうん、
部分的に在庫を消してってみたいな感じですね。
へえ。
で、この話は、なんか一見いいなみたいな成功みたいな感じ聞こえちゃうじゃないですか。
うん、うん、聞こえる聞こえる。
でも、偶然になって、どっちかっていうともう会社をかき乱されたみたいな方が強くて。
ああ、そうなんだ。
もうそれを処理するのに一週間弱ぐらいかかって。
うんうんうんうんうん。
で、最終的に僕の家族にお願いして、うちの息子に、もう2000円払うからって言って、検品とかお願いして。
うん、ああ。
そんな感じですね。
その、急に売れちゃったから、こっちの商品も、その、なんだっけ、検品作業も間に合わなく、みたいな。
そうなんですよ。その商品は、うちの主力じゃないので、
うん、うんうん。
なんか、空いた時間で、
うん、うん。
なんか、まとめて、ストックを作っといて、ぐらいの、ノリで作ってた商品なので、で、1日に、10から20件ぐらい売れるような商品だったんですよ。
それが3日で1000件。
3日で600件。
600件。
そう。もう在庫、もうかなりセーブして600件。
それは何？国内でなんか作るんですか？
いや、海外で作ってるものではあるんですけど、
うん、
うちの会社のスタイルって、うちは箱を用意して、スタッフさんを来てもらってるスタイルにしてるので、自社検品をやってるんですね。 なので、その自社検品を、が間に合わないというか、もう、しかもそれがバズったのが金曜日だったんで、土日ってスタッフさんいないじゃないですか。はい。そう、外注でもないので。
で、週明けたら、なんでこんなに注文入ってんの？なんか間違いじゃねえの？みたいな。
いや、スタッフが、月曜に来たスタッフは絶対そう思ったと思うので、
うん。
もうそれを、でも、こっちは金曜日から、うん、金曜の夜から知ってるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
なので、土曜日、日曜日で、
うん。
まあ、せめて僕たち家族と、あとは僕の弟が副社長をしてるんですけど、
ああ、言って
この後に、僕の弟とその夫婦でさらに検品をして。
でもその稲荷さん、その土日で、それは、何が原因だってまだ分かってないんですよね、その段階ではね、まだ。
そう、その段階では、誰が、こんなに、バズらせたかとか分かってなくて、なんかいろいろ、インスタ見たり、楽天ネット見たり、Google で検索したりとか、いろいろ、TikTok 見たりとか、やったんですけど、いまいちまだ分かってなくて。でも日曜日に分かったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。で、なんでしょう、セカンドバズりのやつというか、うん、60万人の人が日曜日に分かって、
うんうん。
最初にバズらせた種を作った30万人の人は、一昨日ぐらいにやっと分かったんです。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。あ、ちなみにこれは11月頭ぐらいの話なんですけど、
うん。
もうバズってから2、3週間後に、そもそもの、最も上流の、ところをやっと分かったって感じですね。
うんうん、ああ、そうなんだ。でも、インフルエンサーってそんな、ポロッとやっちゃう、まあ、やっちゃうのかね。
そうですね。ね、一切、その、PR 案件でも何でもないので。
ないのね。
そう、インフルエンサーからインフルエンサーに飛び火したみたいな、なんかそんな変な感じだったんで。まあなんか嬉しいけども嬉しくないみたいな、なんか複雑な
気では
あります。
だって本来ね、インフルエンサーに案件だって渡してね、はい、こんな案件ありますけど、取ってくれ、と、ね、採用してくれませんかみたいな。
はい。そう、楽天ルームでそれを意図的にやるとすると、30万円ぐらいかかるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、楽天ルームの30万円っていうのは、なんか楽天ルームって S ランクとか A ランクとかインフルエンサーにランク付けがあって、S ランクっていう人が30万円ぐらいって言われていて、でも今回そのバズる、セカンドバズりをした人は、実は楽天ルームって S ランクの上に殿堂入りランカーっていう、また別の、なんか、ほ
ん
とトップオブトップみたいな人がいて。その人がバズらせたんですよ。セカンドバズり。
でも全くその、インフルエンサーには報酬はないわけでしょ、この、今回。
ないですね。まあ、うちの会社からないってだけで、アフィリエイト収入はありますよ。楽天アフィリエイト。そっちはあります。
そっちか。
うん。
なるほど、なるほど。
なので、うちの会社から直接お願いしているわけではないんですけど、まあ、彼ら、彼女らは、まあ、売れた分の何パーみたいなのが入ってきます。
なるほど。
仕組みとして。
なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、まあ、インフルエンサーも、あ、この商品、アフィリエイトやったら売れるわと思ったんだろうね、やっぱり。目に留まったんだでしょうね、だから。
でも、そんなに美味しい商品というか商材でもないので、単価も安くて。
ああ、そうなんだ。
うん。そこは、まあ、なんでなんだろうな、みたいなのはありますけどね。
ああ、なるほど。なるほど。
はい。
じゃあ、確かに、もやもや感は残ってるわけですね、猪狩さん的には。
そうですね。まあでも、それをきっかけにいろいろと考えさせてもらったんで、例えば、じゃあこれ意図的にやるんだったらこういうやり方があるなとか、まあいろんなシミュレーションができたので、それはすごい まあ、知見が広がったというか、多分、狙ってやることもできるなっていう確信は持てました。
なるほど。
うん。ただ、それが正解か不正解かっていうのはまた別問題ですよ、みたいな感じ。
じゃあ、そのインフルエンサーには接触はしたんですか？なんかこう、DM を送った。
全くしてないです。その、バズった後も、こっちからはノータッチですね。
あ、そうなんだ。
はい。
向こうからも何の連絡も
ないです。
ない。
勝手にやったみたいな感じですね。
あ、そうなんだね。やっぱり、すごいね。
なんか変な感じ。
猪狩さん、やっぱり、そういうの持ってんだろうな、猪狩さん、やっぱり。
そうなんですかね。やっぱり、徳を、ね、日々徳を積んでるんで。冗談です。すいません。
いえ。そういうとこなんだな、きっとな。
なんで、やっと落ち着いたな、って感じですね。
そうなんだ。いや、でも、やっぱ SNS 集客はすごいですね。
まあ、そこも考えさせられて、すごいんですけど、それを狙ってやらないと、こっちが持たないっていう、まずありますよね。
そうですよね。だって予期せぬ、そうそう。自分が来てるわけだから、予期せぬその、検品も、こっちは段取りしなくちゃいけないし。
はい。で、じゃあ、それを狙ってやることも、僕は、まあ、こうすればできるなっていうのは大体分かったんですよ。でも、それはそれで一過性のものだから、変な話、カンフル剤を打つみたいなもの、じゃあそれいつまでやるのみたいな話にもなるし、本質からずれるじゃないですか。なので、じゃあバズるって果たしていいことなのみたいな。なんかいろんな。だから正解は人それぞれというか。
なるほどね。
はい。結構考えさせられましたね。
まあ、でも新商品リリースするときにはいいですよね。
そうですね。なんか、もう。
初期。
そう、レビュー集めてとか。
ね、初動をね、目立たせるためにね。
はい。
はい、
そうですね。だからまあ、そういった、側面で使うのはありかもしれないんですけど、売り上げ上げるためにだけを特化したら、なんかある意味麻薬みたいな感じになっちゃうんで、僕はあんまり健康的ではないなと。
なるほど、なるほど。はい、いろいろ考えさせられたっていうのはそういうところですね。
そうですね。
なるほどね。ねえ、普通だったら売り上げ上がってわーいって喜ぶんだけども。
でも僕、何回かあって今までバズってることが。テレビに取り上げられたとかもそうなん
です。そうですよね。あ、はい、そうですよね。それ前聞きましたもんね、だって。
はい。なので、結構、バズったから嬉しいみたいなの正直もうなくなったんですよね。
なるほど。
はい。それよりも理由を知りたいとか、これは果たしていいことなのかとか、なんか、結構冷静に考えられるようになったというか、体勢がついたみたいな。
何回か取り上げられるとね、やっぱり。じゃあ、うまくこれからその SNS 集客っていうか、そのインフルエンサーとの付き合い方も考えていこうかな、はい、みたいな感じですか、じゃあ。
そうですね。なんか理由があってインフルエンサーとお付き合いしていこうかなって思うんですけど、売り上げだけを見てっていうのはちょっと危険だなって個人的には思った。
なるほどね。まあ、でもいろ、ね、10年、物販10年やって、
はい。
なんかこう、面白いですね。そういう、売り方っていうか、集客の仕方っていうか。
そうですね。
ねえ。
楽天に広告ダックス出すだけじゃないんすもんね、だから。
そうですね。なんか最近のトレンドとしては、
うん。
メガインフルエンサーではなく、ライトな、
うん。
チインフルエンサーみたいな人たちを上手に使ってるところが、
うん。
なんか、うまいことやってるなっていう感覚はありますね。
ああ、そうですか。
その、バズらせるとかではなく、うん。なんか支持されるみたいな。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。